写経米原手と手2022年11月号第75号をお届けいたします。今月の表紙、ファミサポ交流会稲刈りの様子のカラー写真です。真ん中に軍手長靴を履いた男の子が稲刈りの手を止めてこちらを向いています。後ろには数人の大人や子供たちが稲を刈っています。詳しくは14ページです。表紙の説明終わり。特集、引きこもりについて考える。外に出ることを助ける服って、ポケットの中の安心と勇気。前回の特集では岡山県立大学の周防先生に引きこもりに関する基本的な理解について教えていただきました。今回の特集では引きこもり当事者の居場所づくりを通じて支援活動に取り組まれているひなしゅしゅ代表の松崎さんにお話を伺いましたので、ぜひご覧ください。みんなにぬいぐるみ売れたよって報告するときが一番嬉しいんです。松崎ひなの氏、ひなしゅしゅ代表、デザイナー。高校2年生から約3年間引きこもりを経験。現在はアパレル関係の販売員をしながら、ひなしゅしゅの代表として自身の経験を生かし、引きこもり当事者への支援活動を展開されている。松崎氏の写真が2枚掲載されています。どんな活動をされていますか？今年の7月から毎月1回、引きこもり当事者の方と一緒に、外に出ることを助ける服のポケットに取り付けるぬいぐるみ作りをしています。この居場所にはやることがあるので、人と話すことが苦手な方は黙って過ごすことができますし、もちろんおしゃべりをされている方もいます。一言で引きこもりと言っても、人によって様々なんです。そのぬいぐるみと服をセットで5900円で販売し、利益を当事者に還元できる仕組みを作っています。ぬいぐるみを作ってくれた方には報酬をお支払いして、就労への第一歩をイメージしています。欲しくても買えない方もいると思うので、古着をいただいて活用し、手に取りやすい価格設定もしていきます。また、この活動を知って応援してくださる方からの寄付で、毎月1着は服を購入し、50円で販売をしています。3分くらいで売り切れちゃいます。かっこ笑い。皆様からいただいた寄付を少しでも当事者の方に還元できればと思っています。日本全国から買いたいというお声や、居場所をやってほしいというお話もいただけるんです。今後は販売のイベントも一緒にできればと考えています。もちろん段階によって、また個性によってできる、できないはあると思うんですけど、一人一人ができること、役割を持ってもらえたらなと思っています。外に出ることを助ける服とは、ポケットの中にぬいぐるみを取り付け、ポケットに手を突っ込むふりをしながら、ぬいぐるみと手をつなげるんです。私自身の経験もあるんですが、ぬいぐるみを握っていると安心するんです。そんな外に出る勇気をくれる服なんです。このぬいぐるみが誰かの安心や勇気になる。作ってくれた引きこもり状態にある人も、誰かの役に立っていると感じられると思うんです。みんな誰かの役に立てることを知ってほしいと思っています。ぬいぐるみも特徴があるんですか？もともとはぬいぐるみも私が作っていたんですが、そうすると単調というか、私が作った色が強くなってしまって、ある時から引きこもり当事者の方と一緒に作るようになったんです。やってみて面白いなと思ったのが、みんな同じ型紙を使って作ってもらうんですけど、出来上がりを見ると色々な表情や個性が出るんです。なぜ外に出ることを助ける服を作ろうと思ったんですか？大学で好きなものを掘り下げて自分の好きを作ろうという授業がありました。そこで自分の好きを考えていくと、引きこもっていた期間に関わることや影響されているものが多かったんです。あの期間が自分を形成していると思ったら愛おしく感じて、過去の自分を抱きしめてあげられるものを作りたいと思って作りました。当時の先生にも 新しく服を作り出す意味を考えないとゴミになると言われ、なんで私が服を作るんだろうって考えたら、引きこもっていた期間があったから今の私がいて、だからこそ作れる服じゃないかって考えたんです。写真が1枚掲載されています。ぬいぐるみが見えるよう洋服をカットした写真です。外に出ることを助ける服のぬいぐるみ、作り手一人一人が違うように、ぬいぐるみも一体一体個性があります。ひなしゅしゅのホームページはこちら。QR コードが表示されています。ご自身も引きこもりの経験があるとお伺いしました。私は高校2年生から3年間引きこもっていました。私の外に出るきっかけは本当に自分が着たい服を買ったらすごくテンションが上がって、みんなに見せびらかしたい、かっこ笑いという気持ちになったんです。でもそれは私の場合はということで、みんな同じように行くものではないと思います。よくきっかけを見つけようとするんですが、きっかけは探すものではなく、すでに持っているものがきっかけとなるんじゃないかなって思います。また、当事者を引きこもりという一つの言葉で総称してるんですけど、みんなが一緒ではないんです。日本人って言っても一人一人違うでしょ？きっかけやどうすると良いかについて、研究者や経験者からの情報や意見を学ぶことは大切だと思います。ただその上で皆さんの周りの方がそうなった時に一人一人違うので引きこもりという一括りにせずその人を見てその人に会うのはどれかを考えてほしいなって思います。松崎さんからのメッセージ。しんどいあなたへ。あなたのせいでしんどくなっているのではありません。あなたが悪くて休んでいるわけではありません。間違ったことをしていないと思ってゆっくり休んでください。家族の方へ、焦らないでください。そして当事者のことをどうしたらいいか考えてあげてください。何が正解不正解かはわかりませんが、考えてくれるだけでいいんです。それが嬉しいんです。気にかけて考え続けてあげてほしいんです。地域の方へ、優しく見守ってください。しんどい時に休める環境を作ってあげることや、ちょっと外に出られるようになったら挨拶をしたり、社会として受け入れてあげてください。いかがでしたか？一人一人が異なる存在であり、今しんどい思いをされている方や、しんどい状態にあるあなたの目の前の方にとって、何が正解で不正解かを明確にお伝えすることはできませんが、そのヒントになればと思い、市内にある相談窓口や活動についてご紹介させていただきます。米原市内にもこんな場所があります。お子さんの不登校や行きしぶりで悩まれている方へ、不登校親の会リリーフ、同じ悩みを持つ人が話し合ったり相談し、一人じゃないと感じてもらう居場所です。お子さんに合った方法を見出すきっかけになればと思っています。連絡先、電話 090-3358-4773。不登校や行きしぶりでの小学生、中学生、高校生へ、NPO 法人、好きと生きる不登校の子どもたちの居場所、20個。それぞれの好きな遊びを通して交流を深めています。自分のことを信じ、認めてくれ、安心して過ごせる、そんな居場所です。連絡先、電話 090-4769-0521。学校に行きづらい小学生、中学生、高校生と保護者さんへ、NPO 法人、テイクリエゾン、ホワットリエゾン。学校に行けなかった日や学校帰りに、一息つけるところです。子供だけでも保護者さんと一緒でも OK。ご相談にも応じます。連絡先、電話 080-2448-4355。米原市在住の15歳から39歳までのしんどい方とその保護者さんへ。米原市若者自立支援ルーム青空。しんどい本人への支援の一つとして、 相談や居場所、親の会を開催しています。支援を通じて誰にでもできることがあることを知るきっかけとなるよう、問題解決に向けた最初の一歩をお手伝いさせていただきます。連絡先、電話 54-5000、少年センター共有。詳細についてはお問い合わせください。一歩を踏み出したいあなたとその保護者さんへ、米原市社会福祉協議会。一人一人に合わせた社会とのつながりづくりに向けての相談や体験、活動のお手伝いをしています。連絡先、電話 53-5121、米原市福祉政策課。電話 54-3105、米原市社会福祉協議会。それぞれに写真が掲載されています。引きこもりは誰にでも起こりうる可能性があります。目の前のその方にとってどうすることが望ましいのか、その方のことを思い、考え続けることが大切であると、改めて気づく機会となったインタビューでした。家から出られなくても、自宅で仕事をする。もしかしたらそんな選択肢もあるのかもしれません。皆さんの大切な人、身の回りでしんどい状態にある方にとってどうすることが良いのか、ぜひ考えていただきたいと思います。正しい知識を持つこと、理解することで誰もが安心して暮らせる街づくりにつながるのではないでしょうか。この特集に関するお問い合わせ先、米原市社会福祉協議会、電話 54-3100。地域共生社会フォーラム第17回米原市社会福祉大会。すべての人が認め合い、共に暮らせる街を目指して。日時、令和4年11月27日日曜、9時30分から12時30分、会場9時から、オンライン参加もあります。会場、滋賀県立文化産業交流会館。参加費無料。プログラム、9時から9時30分受付。9時30分から11時。全大会、手話通訳、要約筆記あり。誰もが共に生きていける街づくり、フルインクルージョンを目指して。講師、社会福祉法人西宮市社会福祉協議会。アドバイザー、玉木幸則氏。インクルーシブ、包括的な社会は、障害の有無にかかわらず、すべての人々が尊重し合い、支え合う共生社会であるという考え方から、玉木氏の当事者としての経験や、これまで支援に関わってこられた事例を交えて、地域共生社会についてわかりやすく伝えます。玉木幸則さん講演、NHK バリバラ出演。1968年、兵庫県姫路市に仮死状態で生まれたため、脳性麻痺となる。1991年、日本福祉大学社会福祉学部第2部卒業。現在、一般社団法人、兵庫県相談支援ネットワーク代表理事などを務める傍ら、内閣府障害者政策委員会委員も務め、NHK、E テレ、みんなのためのバリアフリーバラエティ、バリバラにレギュラー出演中、龍谷大学客員教授。11時10分から12時30分分科会、第1分科会企画一般社団法人湖北医師会、長浜米原地域医療支援センター、第1部講演、テーマ、コロナ禍における在宅医療、自宅看取りの推移と検視から考えられること。講師、米原市地域包括医療福祉センター、福祉屋センター長、中村康之氏。第2部シンポジウム。テーマ、最後まで家にいたいという思いに寄り添って、本人や家族の揺れ動く思いに寄り添う在宅医療、介護、看取りについて、事例を通し専門職と共に考えます。第二分科会、企画、米原市聴覚障害者協会、社会福祉課、手話通訳あり、テーマ、 手話で世界を知ろう。講師、韓国手話講師、桑原恵美氏。日韓日朝手話通訳者。第三分科会、企画、健康づくり課。テーマ、ストレスと上手に付き合うヒント。講師、特定非営利活動法人、ゲートキーパー支援センター。理事長、竹内静香氏。第四分科会、企画、不登校親の会、リリーフ。テーマ、成人期の生きづらさと環境調整の大切さについて、発達障害を中心に考える。講師、株式会社アットスクール代表取締役、アットスクール高等学院、学院長、鈴木正樹氏。オンライン講演であり、会場ではパブリックビューイング方式。オンラインで自宅での参加が可能。9時30分から12時30分、展示ブース、福祉サービス事業所、福祉活動団体の紹介など。大会の詳しい内容、申し込みについては、本会ホームページをご覧ください。共催、米原市、社会福祉法人米原市社会福祉協議会、米原市共同募金委員会、講演、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会。令和4年度、米原市社会福祉協議会特別会員、ご協力ありがとうございました。市内の事業所、企業、商店の皆様に特別会費のご協力をいただきました。米原市社会福祉協議会では、大切な会費を財源として、つながりで地域の暮らしを支え切るを目指して、様々な地域福祉の推進に向けての事業を展開してまいります。今後ともご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。令和4年10月11日現在、継承は省略します。純不動。ITO 株式会社、有限会社赤堀新聞法、朝日自動車板金工業所、株式会社朝日ハウジング、有限会社アスカケアサービス、社会福祉法人アセンブルオール、有限会社アトリエシュン、姉川オートサービス、有限会社アピア、天の川法務事務所、特定非営利活動法人生き生き大見、池田建築、有限会社石川石油、有限会社石球仏壇店、一級建築士事務所大見設計、伊藤デンタルクリニック、伊藤風呂店、井上運輸株式会社、有限会社いぶきオイルサービス、有限会社いぶき金属、いぶき建設工業株式会社、いぶき工芸社、有限会社いぶき春菜、有限会社いぶきそば、株式会社いぶき、合同会社いぶきメディカルサプライ、今江工業株式会社、株式会社岩崎ガラス、岩崎産業株式会社、有限会社ヴィンテージ、上野電工社、特定非営利活動法人ウェルメント、魚重、有限会社ウオマン商店、株式会社 AC スチール、エリュー電機、大見化学工業株式会社、社会福祉法人大見薫風会、大見椎茸株式会社、大見住出し会委員、大見真綿工房原田、大宮肉店、大見ユニキャリア販売株式会社、株式会社大見理工、大沢ホールディングス株式会社、有限会社オートサービスいぶき、有限会社大野造園、大原クリニック、株式会社大宮、株式会社小ヶ亀エネオスいぶきサービスステーション、奥いぶき観光株式会社、オリオン美容院、株式会社カークリニック長谷、カーメンテナンス大塚、開放倉庫米原店、 柏原新聞販売所、有限会社かすぶち設備、有限会社香取、有限会社亀田商会、川瀬、有限会社川辺バルブ工業、株式会社川村鉄工、川村百貨店、神林商店、北川源商店、有限会社北川モータース、北川ラベル印刷株式会社、北沢自動車工業、北新豆腐店、北村歯科、木村工務店、キャンセ美容院、共栄運輸株式会社、共栄自動車、株式会社清原織物、有限会社国城商店、久保田呉服店、久保薬局、ケアオブクローバー株式会社、株式会社ケアサポート三島池、有限会社ケイジュエン、有限会社厚生、有限会社合同製作所、小岩利用佐野、ココハウス堀江、株式会社古藤、ことぶき美容室、小林歯科、有限会社小林屋、小林養尊場、社会福祉法人湖北会、株式会社湖北設計、合同廃児保育園、有限会社坂田園芸センター、坂常、サメガイ工業株式会社、有限会社サメガイ自動車工業所、有限会社サメガイフラワー、サメガイロー、沢運送株式会社、有限会社沢陽光、株式会社三王滋賀工場、三王通運株式会社、三期工業株式会社、三京市業株式会社、滋賀オート株式会社、滋賀金庫運輸倉庫株式会社、株式会社滋賀銀行米原支店、滋賀興産株式会社、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会、湖北耳の里、有限会社芝新、下村歯科医院、有限会社写真大野、自由人、株式会社蒸気屋、株式会社正直屋、有限会社醤油屋清地商店、株式会社ショッピングセンター信沢、株式会社ショッピングセンター信沢柏原店、有限会社白谷木材、株式会社進化ラウンドタワダ、新生テクノス株式会社米原営業所、株式会社新明、有限会社新和、株式会社杉山工務店、杉山石油株式会社、株式会社杉山電機、株式会社スタイル、有限会社須戸伝説、スポット大見、住田歯科医院、住電機、社会福祉法人青少会、セブンイレブン米原インター店、セブンイレブン米原中たら店、社会福祉法人千住会、ゾウ、ターナ株式会社、株式会社耐震塗料、有限会社高木製作所、高留産業株式会社、有限会社高橋農園、有限会社高山塗装店、社会福祉法人耐樹会、デイサービスセンター安らぎハウス、安らぎハウス居宅介護支援事業所、滝型肥料店、滝上歯科医院、株式会社匠工房、竹下薬局、竹林電気商会有限会社、株式会社竹村商会、畳屋、有限会社立木ガラス店、立木与三郎商店、辰巳産業株式会社、田中事務所、谷孫料理店、株式会社谷山建設、地域包括ケアセンターいぶき、ちくま赤丸生産グループ、認定こども園チャイルドハウス大見、長寿屋製菓、塚田委員、株式会社塚本組、色彩料理月うさぎ、辻利用店、堤生態、有限会社坪井農具製作所、株式会社 殿下の宮崎、有限会社東光、東光産業株式会社、富田製体、株式会社ドーム、株式会社トヨタレンタリース、滋賀米原駅前店、認定こども園長岡学園、長浜セレモニー株式会社、ウィズユー大見、中谷建設、中西石油株式会社、長浜総裁有限会社、長浜信用金庫、大見支店、鮫貝支店、米原支店、株式会社なんでも屋、西川金物店、西川自動車株式会社、西田運輸株式会社、西名建築、二宮歯科医院、日本サミコン株式会社、日本ソフト開発株式会社、日本郵便株式会社旧局、伊吹郵便局、東草野郵便局、三東郵便局、市場郵便局、三東柏原郵便局、沖縄郵便局、大見宇賀野郵便局、鮫貝郵便局、米原郵便局、以上です。柏原こども園、長谷川事務所、有限会社、ハビロタイヤ商会、有限会社、羽淵石油、有限会社、万自動車、和食、寿司どころ万の、樋口株式会社、樋口山、社会福祉法人ひだまり、株式会社、ひさきペンタップ、株式会社、日向電子工業所、ヒロクリーンサービス、ビレッジファーム上野、琵琶湖産業株式会社、ファミールケア米原センター、ファミリーマート米原駅西店、ファミリーマート松井いぶき店、風屋酒店、福井化成株式会社、福永電子郎商店、有限会社藤井総合保険センター、藤木歯科、藤田株式会社、藤田電設株式会社、藤本、扶桑工業株式会社、古沢税理士事務所、古橋工業、株式会社ベースワン米原工場、北進建設工業株式会社、特定非営利活動法人、微笑み、ポラリスデイサービスセンター米原、堀川石材店、ポリマーギア株式会社、ホンダカーズ、長浜米原店、マイ企画、米原市地域包括医療福祉センター、福祉屋、特定非営利活動法人、誠、有限会社、誠屋、マゴス株式会社、孫の手ケアサービス、株式会社またさ、的場商店、松井土木、米原市三東工場部会、15社、日本ガスケット株式会社、滋賀工場、浜中繊維株式会社、滋賀工場、三菱ケミカル株式会社、滋賀事業所、名鉄運輸株式会社、米原事業所、株式会社、山室グループ、ヤンマーパワーテクノロジー株式会社、伊吹工場、レイクいぶき農業協同組合三島支店、アコース株式会社、株式会社、アルナヤノ特社、内堀工業株式会社、大見工業株式会社、柏原工業株式会社、株式会社湖北、三遊エレクトリック株式会社、株式会社滋賀銀行三島支店、以上です。松田カーペンター有限会社、有限会社的場畳店、マルシン商店、株式会社マルセイリビング、株式会社マルゼン奥村、株式会社マルホ建設、株式会社マルモト、株式会社三ツ矢技研、株式会社三原モータース、三宅俊子司法書士事務所、有限会社ミルクファームいぶき、有限会社室谷石油、名工建設株式会社、モーイ、株式会社森田鉄工所、山尾冷機、山形石油株式会社、有限会社山崎オートサービス、有限会社山善、有限会社山田工作所、 株式会社ヤマトヨ、ヤマニ、ヤマネ歯科医院、ヤマネ自動車、ヤマブキ、工務店大見町営業所、ヤマムロ木材工業株式会社、UD トラックス株式会社、琵琶湖高齢者マンション、悠々の館、デイホームゆりの木米原、株式会社横田製作所、吉田商店、有限会社吉田駐車場、吉田内科クリニック、余八、ライセル株式会社、株式会社ライフ、株式会社ラックハーベスト、リバノス寝具、理工工業株式会社、立工木材工業株式会社、株式会社リバノス、医療法人緑泉会、レイクイブキ農業協同組合、ローソン大見浮野店、匿名3件。
募金運動実施中、今年度より未投函はがき、書き損じや未使用のものを集めています。ご協力ください。赤い羽共同募金、自分の町を良くする仕組み。赤い羽共同募金にご協力ください。赤い羽共同募金は、皆様の温かい善意を地域福祉の充実のために、またボランティア活動や福祉施設の整備充実などの社会福祉事業に役立てられています。歳末助け合い。今年も歳末助け合い運動を実施します。歳末助け合い運動は、共同募金運動の一環として、地域住民や民生委員、児童委員の協力のもと、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが安心して暮らすことができるよう、住民参加や理解を得て、様々な福祉活動を重点的に展開するものです。今年度の歳末助け合い募金の使い道、市内の支援を必要とされる世帯へ届けます。詳しくは9ページ。自治会やボランティア団体等が行う事業へ助成します。市内の当事者団体が行う事業へ助成します。当事者団体事業の様子の写真が2枚掲載されています。1枚目、特定非営利活動法人、発達障害サポートネット、デコボコフレンズ。2枚目、米原市母子家父福祉のぞみ会。令和4年度歳末助け合い募金配分。米原市社会福祉協議会では、支援を必要とする人たちが、住み慣れた町で安心して暮らすことができるように、地域の皆様のご協力により集められる歳末助け合い募金を、次の基準により配分します。該当となる世帯で、配分を希望される方は、お申し込みください。歳末助け合い募金配分は自己申請、希望する人が自分で申し込むことにより配分されるものです。配分対象世帯、申請のできる世帯、一人暮らし高齢者世帯、市内在住の75歳以上の一人暮らしであって住民税非課税の世帯、障害者手帳所持世帯、市内在住の障害者手帳、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方であって、18歳以上、今年度18歳を迎えた方を除くの場合、本人とその配偶者の合計所得が住民税非課税の方が属する世帯、18歳未満の場合は、保護者の属する世帯の合計所得が住民税非課税の世帯。ただし、世帯内に複数の障害者手帳所持者が属する場合も、一件の配分となります。一人親世帯等、市内在住の児童扶養手当を受給している世帯、低所得者世帯、市内在住の生活保護世帯、 またはそれに準ずる世帯、要就学援助世帯、市内在住の就学援助費を受給している世帯、配分額、募金額、配分世帯数により配分額を決定します。参考、令和2年度実績、1件につき3,000円、令和3年度実績、1世帯につき4,000円。申請にあたっての留意事項、1世帯が複数の対象基準に該当する場合、いずれか1つの対象基準をもって申請するものとします。基準日、配分は令和4年11月1日現在の状況を基準とします。申請方法、申請書兼同意書は社協各センターおよび民生委員児童委員宅にもあります。必要事項をご記入の上、最寄りの社協各センターもしくは担当する民生委員児童委員に提出してください。配分決定。提出された申請書兼同意書は、米原市社会福祉協議会理事会にて、申請内容等を審議した上で、配分を決定します。配分方法。配分が決定した世帯には、各地域を担当される民生委員・児童委員を通じて配分金をお渡しします。12月中旬頃。申し込み期間。令和4年11月1日火曜から11月10日木曜。お問い合わせ提出先は、米原市社会福祉協議会または民生委員児童委員まで。社協各センターはこちら。三島地域福祉活動センター、米原市長岡1206、米原市役所三島支所内。電話 55-3933、 ファックス 55-3933、 メール m-shakyo-misima@zd.zTV.ne.jp。 いぶき地域福祉活動センター、米原市水上56、いぶき地域福祉センターアイランド内。電話 58-1770、 ファックス 58-2231、 メール m-shakyo-s.ishi@zb.zTV.ne.jp。米原地域福祉活動センター、米原市三好570、米原地域福祉センター夢ホール内。電話 54-3100、ファックス 54-3115。メール maibara@maibara-shakyo.or.jp。 大見地域福祉活動センター、米原市合土 21-2、 大見地域福祉センター安らぎハウス内。電話 52-1463、 ファックス 52-8051、 メール m-shakyo-oshi@iris.eonet.ne.jp。